レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は相見積もりになっても一番安いわけでもないのに買ってきたってことなんですけども、それはなぜでしょうか？
そうですね、はい、僕結構相見積もりに、まあ、あんまりならないんですけど、仮になったとしても結構僕は勝ってきてた方かなと思います、はい。まあ、ただ全勝してかと100発100中かって言われたら、まあ、そうでもないですよって言えば負ける時もあったんですけど、まあ結構勝つことが多かったかなと思います。で、僕は、営業の本質としてまずこのことを思ってました、誰でもいいから契約してほしいなんて思っていませんよと。そんな風に思っていると誰からも契約が取れなくなるので、〇〇の人と契約取りたいと、その他のそのペケペケの人とか他の人っていうのはもういらないっていう風に思っていたわけですね、うん。そう思っていたら、その〇〇の人と契約取りたいっていう風に言っていると、そういう〇〇の人からは契約が取れるようになりますよと。で、その〇〇の人を集めるように努力をしていくので、その他のペケペケの人がいらないっていう風に言っているとペケペケの人が来なくなるわけね。そうなってくると、やっぱ相見積もりに仮になったとしても、やっぱこう僕は売れていましたよっていうのがあるかなと思っているわけです、はい。で、僕自身も何か商品を買うときっていうのは、いくら安くてもバカからは買いたくないっていうふうに思っていました、うん。もうなんていうの、もう安かろう悪かろうじゃないけど、バカからは買いたくないなと。やっぱある程度賢い人にお金払いたいなというふうに思っていたので、何も分かってないバカにはちょっといくら安いからといって、この人のお客さんになるのは嫌だなみたいな感じで考えていましたね。で、全員に売ろうと思ったらダメですよっていうのも、まあ一つの心得だと思うんですけど、人にはそれぞれの購買基準っていうのがありますよと。もちろん商品によって基準は変わったりはするんですけど、あえて購買基準のランキングっていうのをね、まあ、3つつけるとすると、第1位は何かっていうと、信頼できる営業マン、まあ、信頼できる会社っていうのが第1位に挙げられますよと。で、第2位っていうのは商品品質って言われています。で、第3位に価格だっていうふうに言われているわけですね、うん。購買基準の3つの順位というのは、1位が信頼できる営業マン、2位が商品品質、3つ目が価格ですよと。この順番で購買を決定するというふうに言われているわけです。で、相見積もりで勝とうと思ったら、この1と2、信頼できる営業マンと商品品質で圧勝しなければいけませんよと。特に1ね信頼できる営業マン、ここで圧倒的に勝たなきゃいけないと。で、3番の3つ目の価格に関しては、これはね、負けちゃいますよと、はい。だって僕はあなたも安売り業者じゃないわけですから、もう日本で一安いですよって歌っているわけじゃないんだったら、価格は絶対負けますよねと、うん。僕も負けるわけですよ。僕よりもうちよりも安い業者っていうのはもういっぱいいてると思います、はい。インターネットのネットの業者とかってすっごい安い業者いっぱいいてると思うので、まあ、いくらぐらい差があるかは分かりませんけど、多分うちが例えば日本一、関西一、滋賀県一安い業者かって言われると違うと思いますよっていうふうには言っていました、 はい、でここ で僕は3番では価格で勝とうとは全く思っていないわけですから、僕はこういうことを考えているわけですよ。1つ目の信頼できる営業マンになるためには何が必要なんだろうと、で2つ目の優れた商品品質と思わせるためにはどうしたらいいんだろうかっていう、この2つを考えていたわけですね。まあ、これさえ考えてちゃんと答えることができたら勝てますよと、相見積もりになっても勝てますよってことね。でまず僕は1つ目の信頼できる営業マンになるためには何が必要かっていうと、これは結構簡単です。実は2つのことをやればいいです。まず1つ目が圧倒的な商品知識を見つけると、で2つ目が過去の自分を見せるっていうのがいいかなと思ってます。でまず1つ目の圧倒的な商品知識っていうのは、お客さんからしたら、あ、この人賢いなと、頭いいよなっていうふうに思わせることが大切ですよと。もちろんその雑学も含めてもう知識量っていうのがもうすごい必要だと思っています。はい、で特に普通の人が体験しているようなことを言っていてもお客さんは響かないわけですから、体験しないようなこと、普通の人が体験しないようなことを知っておくべきかなと思っています。じゃないと、あ、この人やっぱすごいなって思ってくれないわけですからね。誰もが知っていることを得意げに喋っても何の役にも立たないわけですから、ね、お客さんからしたらそんなん知ってるわと、もう何得意げに喋っとんねんっていうふうになってしまいますよと。はあ、なるほどね、この人すごいなと思わせるためにはやっぱり人が体験しないことをやるべきですよと。でもう一個はその辺の営業マンが言わないことを言うっていうのが大切かなと思います。でその辺の営業マンというと商品のメリットとかは言うんですけど、デメリットって言わないわけで、僕は商品のデメリットっていうのをあえて言っていました。はい、太陽光発電にはデメリットがあるんですとか言ってよく言っていましたね。でお客さんは、え、何ですかデメリットって聞いてくるわけですよ。で他の営業マンは一切言わないのに僕は言うわけですから、お客さんがもう、え、何ですかそれって、あ、こういうことまでちゃんと言ってくれる営業マンなんだっていうふうに信頼してくれるわけですね。はい、で2つ目の過去の自分を見せるっていうのは、その苦労話だとかプライベートの話を知ってもらう必要があるかなと思います。はい、なんでかっていうと親近感が湧くからね、簡単に言えば、全く見ず知らずの人から買うのと昔から知っている人から買うのではやっぱりどちらの方から買いますかって言われたら、やっぱ信用度、信頼度、好感度っていうこの3つのことを考えると、やっぱり昔から知っている人から買いたいっていうのが出てくると思うんですね。全く知らない赤の他人って言われますからね、赤の他人から買うよりかやっぱり知り合いの人から買いたいっていうのが、まあ、多分その人間の情だと思うんですよね。そのためにはやっぱり過去の自分を見せるっていうのが大切かなと思います。で栄光の時代だとかその輝いていた昔の自分を見せるんじゃなくて、苦労していた話だとか失敗談っていうのが効果的になります。で、あ、この人もいろいろ苦労してきたんだなと、それまで苦労してきた経験が今につながっているんだなっていうふうに思わせると、お客さんは要はあなたを応援したくなりますよと、そうなったらやっぱり価格の高い安いとかっていうのは吹き飛ばすことができますよっていうのが、まあ、一つ言えるかなというふうに思います。2つ目、優れた商品品質と思わせるためにはどうしたらいいのかっていうと、これはお客さんを教育する必要がありますよと、どこで買っても同じだと思っていませんかとか、実は安い商品にはこんな危険がありますよとか、その素人ではわからない商品品質だとか、その手抜き工事による被害なんかを見せて思わぬ落とし穴があるんですよっていうのを、そういうのを気づかせてあげるっていうのが必要かなと思います。はい、こういう商品知識をお客さんに与えて、お客さんを教育するためにはどうしたらいいんですかっていうと、僕が一番いいのはセールストークではなくて小冊子がいいと思っています。はい、もちろん小冊子読ませるっていうのが大事かなと思っています。もちろん商談時にも同じことは言えるんですけど、そのクロージングの時にももちろん小冊子の内容をもう一回直接教えてあげても全然 OK ですよと、同じことを言っても全然大丈夫ですよっていうことかなと思います。で、まあ、裏技としてライバルを蹴落とす秘訣みたいなのがあります。相見積もりとかを考えているお客さんだったら他のメーカーってどうなのっていうふうに聞いてくると思います。はい、で善人ぶって、いや、あそこの会社もね、品質もいいですし安いし結構いいと思いますよなどと言ってはいけませんよと、はい、あそこはクソですと、ダメですよあんなところはっていうふうに、ライバル会社っていうのはもうケションケションにもう言った方がいいですよと、 もちろんそのちゃんとした根拠がないとダメですけどね、ちゃんとした根拠があって代替案を用意してあげるとお客さんは納得してくれますよと、 ただ単にその悪口言ってるだけじゃなんだこいつっていうふうに言っちゃいなっちゃいますから、ちゃんとした根拠と誰もが納得できる理由がないとダメですよと、それをちゃんと言ってあげますよと、そうしたらお客さんは あそっかっていうふうになりますよ。例えば僕の太陽光発電の場合だったら、商品はどこで買っても一緒ですよ。シャープ製の太陽光パネルなんていうのは唯一何が違うかって言ったら、やっぱり工事になってくるわけですね。工事がどれだけいい商品でも、工事がダメだったらやっぱり手抜き工事になるんですよと、雨漏れしちゃうんですよっていうことを言ったりとかね、せっかくの保証がね、メーカー保証が効かなくなることがあるんですよって、見てください、こういう事例があるんですとか言って言って、雨漏れしている写真を見せてあげたりとか、瓦がバリバリに割れている写真とかね、もう下手くそな工事で壁に穴がボコンと開いている写真とかを見せてあげますよと、配線なんかもその隠蔽でね、綺麗にしてるんじゃなくて露出でベシャーってなっているとかいうのを見せてあげて、ね、安いとこんな工事されてしまうんですよとか言って言うと、そしたら、あ、そっかと、太陽光パネルとか商品の本体はメーカーでいいのかもしれないけど、やっぱ工事で触る人によってこんなに差が出るんだっていうのを僕は見せていました。はい、だって差別化できなかったもんシャープの太陽光パネルって、じゃあ、ね、パナソニックの太陽光パネルとどう違うのって、まあ、ぶっちゃけ、ね、両方いいわけですよ。三菱も京セラも含めてね、何が違うのっていうふうになってきた時に、僕は商品品質、メーカーの品質ではなくて工事の品質っていうことを言っていました。であとは営業マンの品質みたいなことも言っていましたね。僕から買えば僕とお付き合いができるんですよみたいなそこで一つ目の信頼できる営業マンっていうのが生きてくるかなと思います。それができると一つ目と二つ目をちゃんとすることができたら、価格の安さっていうのは吹き飛ばすことができます。はい、僕の経験上、価格差、太陽光発電の場合ですけど、価格差が20万円以内だったら勝てますねと。はい、30万、40万でも勝てる場合はあるんですけど、20万以内だったら大体勝てます。はい、その時の、勝因は何かっていうと、僕は好感度かなと思いますね。はい、もうやっぱいろんなことを言って、いろんな苦労話とか、いろんな商品知識を言ってあげると、もう多分いくら安くても、変な手抜き工事されてしまったらたまったもんじゃないしと、安全安心を考えたらやっぱり辻さんのところを買うのがいいよねと。で、20万円安いからといって、それがその相場よりもちょっと安すぎる金額になってるんですよってこともちゃんと言ってあげると、そうか、安すぎる価格帯で買っちゃうとこういう危険な橋を渡ることになるのかと、最初はいいかもしれんけど2年後3年後とかに台風が来て雨漏りしたらたまったもんじゃないしなと、じゃあだったらね、ちゃんとした工事やってもらおうよと。でうちがめちゃくちゃ高いわけじゃないからね、ちなみに相場よりもちょっと安い金額で契約しているわけですから、お客さんも納得してくれるわけですよ。何も一番安いところでしかうちは買わんぞっていうふうに言っているわけではないので、お客さんはだったら十分勝てますよってことを言いたいです。で僕も相見積もりで 100% 勝ってきたわけではないので、もちろん負けることもありますけど、そういう時はやっぱり価格の安さだけで判断されてしまうと、要は負けてしまいますよと。でも全員のお客さんがそんな人じゃないので、やっぱりトータルバランスを見て考えるお客さんっていうのがもちろん大多数です。そういうお客さんが、そういうお客さんに選ばれるように、まず自分個人っていうのを売り出しましょうねと、苦労話とかを言って親近感、好感度を上げていきましょうね、そして商品品質はうちはよそとは全然違うんですよってことを言っていくと、お客さんは相見積もりの中から一番安いわけじゃないんですけど辻さんが一番いいよねっていうふうになってくると思いますので、相見積もりに勝てる方法はこの2つかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。